初代教会が大きくなっていくのを恐れて、ユダヤ教の指導者たちは、嫉妬の念を抱き、そしてイエスの弟子たち、使徒たちを捕らえて牢屋に入れました。でところが夜の間に天使が彼らを助け出した、そういう出来事を前回学びました。でこのことは誰にも知られることなく、密かに天使が働いて彼らを牢屋から出した、そういうことを聖書は告げております。ですからそのことを知らずに、今日の箇所ではその翌朝、大祭司とその仲間が集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、使徒たちを引き出すために人を牢に差し向けた、こう書いてある。これが今日の始まりであります。牢に何も変わったことがないし、そしてそこに万兵がいたはずなのに、牢は空っぽであった。使徒たちを捕らえて議会に引き出せば、そして脅せば彼らは崩れていくだろうと、そうユダヤの指導者たちは考えたようですけれども、しかしそこに彼らはいなくて、夜明け頃神殿の境内に入って教え始めたと聖書は告げております。いわば人間のその権力者たちの立てた計画というものが崩れ去り、なすすべがなくなった。だから彼らはそのことで24節思い惑った、混乱せざるを得なかったということを聖書は記しております。で聖書を読むと、人間の思いとかあるいは人間の計画というものがしばしば神によって止められて、異なる仕方であるいは異なる方向へと導かれていくという出来事がいろんなところに出てまいります。でもちろん私たち人間の祈りとか願いが聞かれないわけでもないんですけれども、しかしそれと並行する形で神がご自分の意思を貫かれる、人間の思いを打ち砕き、この神の思いが実現していくということが聖書のいろんなところに出てまいります。でそれは歴史の主人公というものが決して人間ではなくて、神が歴史の主である。世界の歴史は神の心、神の御心によって動いているんだという、そういうことだと思うんです。そしてそれは時として私たちの願いとか思い、あるいは私たちの判断を超えていく、あるいは対立をしていくことがある、そういう、歴史の主に対する信仰というか真実というものがこの聖書の中に明らかにされていることだろうと思うのです。例えばこの使徒言行録で言えば、この後出てまいりますけれども、使徒パウロがこの自分が計画した意図したその方向になかなか向かうことができない、この町にまず行って次はあの町に行ってその次はあの町にと彼は計画をするわけですけれども、それが聖霊によって禁じられる。彼は何とかしてローマに行きたい、世界の当時のこの大帝国ですね、世界の中心、そのローマに行きたいとしきりに願っていたわけですけれども、そのローマ行きというものが何度も阻止され、別の場所に追いやられていく。そして彼の意図とはその全く違った形で、彼は最終的には逮捕されて鎖につながれてローマへと護送されていく形で、その願いというものが実現していくということを使徒言行録は告げているわけであります。しかしそういう人間の思いを超えて神の計画が実現されていくときに、かえって不思議にその宣教というか神の働きっていうものがさらに豊かに展開し広がりを増していったということを私たちは 見なければならないだろうと思うんです。あの旧約聖書のバベルの塔という一つの神話物語がございますけれども、シンガルの地に住む人たちがレンガを作る技術を覚え、そして石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを得ていきます。でそこで人々は何と言ったか、さあ天まで届く塔を作ろうと、そして有名になろう、そして全地に散らされることのないものになろうと、そう言ったわけです。レンガを焼く技術を覚えたから、それで町を作り、塔を建て、その頂を天にまで、神のもとにまで届くものにして、自分たちがその神のごとくなろうではないか。巨大な町を作ることによって自分たちの名を上げていく、そして散らされることのないものにしよう、こう考えたわけです。でしかしそれは神の意志にかなわなかったために、神は彼らの言葉を混乱させ、その塔は立てかけのまま放置をされ、彼らは全地に散らされていくことになった。だからその地を混乱、バラルとかバベルっていうふうに呼ぶんだと旧約聖書は書いているわけです。でユダヤ教の指導者たちは自分たちの権威によって人たちを一旦牢に放り込んだ後、最高法院というこのユダヤの最高議会に引き出して、脅しをかけ、その勢力を弱めようと、止めようと考えたわけです。でしかし神は密かに彼らを助け出した。ユダヤ教の指導者たち、それは権威ある高い地位にある人たちでしたけれども、その自分たちの判断で全てがこの世の中が動かせると思っていたにもかかわらず、その思いが、計画が乱された時に彼らは慌てふためいた、思い惑ったと、こう使徒言行6は書いております。でそういう当惑の中に陥っていたユダヤ教の指導者たちに、ある人が25節でですね、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えています、こう言った。そこで守衛長が下役を引き連れて人たちを捕らえに行き、彼らを議会へと連れて戻ってきた。そして裁判が始まったことが今日の後半のところで記されています。で当時の裁判は大祭司がその議長を務めることになっていましたから、大祭司によってその尋問がこう始まっていくわけです。でここに記されている尋問の内容は2つあると思われます。第一に、これは2度目の逮捕ですから、前回の裁判でイエスの名によって語ることを禁じたにもかかわらず、なぜその命令をあなた方は無視してイエスの名を語っているのかということ。そして2番目には、こう聖書は記していますが、あの男の血の流した責任を我々に負わせようとしている。あの男っていうのはイエスのことですね。イエスを十字架につけて殺した責任をユダヤ人に負わせようとしていることへの反論が2番目の点であります。大祭司をはじめユダヤの指導者たちにとって、イエスのその処刑というものは決して忘れることのできない事件であったと言えます。だからそのことで使徒たちに、弟子たちに追及されること、それは彼らにとってはもう本当にたまらないことだったんだろうと思うのです。でしかしこの2つの点についてペトロたちは堂々とこう答えているわけですね。でここでの答えはすでに学んだ4章の 時と基本的には同じなんですけれども、このすなわちとすればですよ、この答えの中に当時の教会の人たちの信仰の確信というか、あるいは初代教会の人たちの福音宣教の基本的な構造、そういうものがすでにここにも明確になっていたということでもあるわけです。いわば迫害とか戦いの中でその立っていた初代教会の基本的な考え、姿勢、そういうものがここにこの確立をしていった。でここでこのペトロたちが述べた答えっていうのは、まあ、短い言葉ですけど、まあ、少なくとも6つのことが言われていると思われます。一つはイエス・キリストの生涯は神の救いの計画の成就であったということ。で2番目にはユダヤ人たちがイエスを十字架につけて殺したんだということ。そして3番目に神がそのイエスを復活させて、この方を私たちの導き手とし救い主とされ、そして神の右に挙げられたということ。そして4番目はそういうイエスの十字架と復活の目的は人々に悔い改めと罪の許しを与えるためであったのだということ。5番目に自分たちはその証人である。そして最後6番目、その保証として聖霊が私たちに与えられたんだ。で人たちはこういう6つの点を、非常にこうキリスト教信仰の核となる大事な6つをここにこういう裁判に答える形で述べているということであるわけです。そしてこのあと展開される人たちの宣教活動の根底にいつもこの6つの事柄が繰り返し述べられていくと言ってもいいだろうと思います。あるいはこういう信仰の核心というか中核の言葉を繰り返し彼らは述べながら、私たちはあのイエスを主として新しく生きていこうではないか、人々によってイエスは十字架につけ殺されたけれども、あのイエスこそが我々の救い主なんだという、そういう福音宣教に立たされていったということなんです。ここに初代教会の最初の大事なメッセージがあると思うのです。そしてそれは教会が誕生して以来2000年この歴史の中で繰り返し欠かすことなく語り続けてきた最も基本的な福音の形であると言わざるを得ないと思います。彼らはこのことを力強く証しをしながら、人に従うよりは神に従うべきである、そういう生き方を人々の前に提示し続けてきた。で、こういうことを私たちはこういう聖書の箇所から学ぶことができると思うのです。議会に引き出され、そして尋問され、それに対してこう弁明をしていく人たち、こういう初代教会に起きた出来事の経過というものをこの学んでいるわけですけれども、もう少し注意深くテキストを読むとですね、さらに2つのことに心を止めさせられる、そういう思いがいたします。一つはこのユダヤ教の指導者たちはイエスを十字架につけたことに対する報復というか仕返しを恐れていたということなんですね。そのことが今日のテキストにもにじみ出ている。あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている、こういう言葉にそのことが見られます。イエスを処刑したことで報復されるかもしれない、そういうことを彼ら自身が、まあ、自分からこう自ら認めているということなんです。すなわち彼らの中にイエスを殺した ということのその後ろめたい思いがあった。なぜならばそこに不正があったからであります。でそのことのゆえに報いを受けるのではないか、そういう恐れであります。でイエスの裁判についてはあの福音書に詳しく記されていますから、まあ、それも丁寧にお読みいただければ分かることですけれども、当時ユダヤの国ってのはローマ帝国に支配されていましたから、そのユダヤの議会というかイスラエルの議会には死刑の執行権というものはなかったわけですね。ですから最初イエスをそのユダヤの指導者たちはあいつは神を冒涜したから亡き者にしなければならない、そういうことを自分たちの議会で決め裁判で決めるんですけれども、でその許可を得るためにわざわざその支配をしていたローマ総督のもとにこの許可をもらわなければならない。でそこでその罪状をすり替えていくわけですね。神を冒涜したという罪状からそうではなくてローマに反逆するものだというふうな罪状にそのすり替えていって、そのローマ総督ポンテオピラトの許可を得て十字架刑に処していくっていう、そういうことをこうしたわけです。あのイエスのグループっていうのはローマ帝国にこの反旗を翻すそういう恐れのあるとんでもない危険なグループなんだということをこう主張したわけです。しかしローマ総督ピラトはこのユダヤ人たちのその不正におかしさに気づいてイエスの中に罪が見出せない、だからなんとかあの鞭打って、釈放しようと考えたんだけれども、ユダヤ人たちの十字架につけろという声に負けてピラトは自分の身を守るためにイエスを十字架につけていく、そういう決断をせざるを得なかった、そういうこう流れというものがあるわけです。いわば彼らは何としてもイエスを亡き者にしたかった、自分たちのそのユダヤの地位とか伝統、それを守っていくために不当にもイエスを十字架につけて殺してしまった。彼らもまたその裁判が正しくなかったということを自覚していたわけであります。でそのことがこういうこの戸惑いを覚えるとか、あるいは報復を恐れる、そういう言葉の中に言い表されているのだろうと思うのです。そして2番目にこの裁判で人たちが答えた言葉は、先ほども言いましたように最初の裁判の時と同じなんですね。でそのことは彼らの信仰も彼らの立場も思いも変わっていないということです。同じ信仰に立って同じ信念に立って彼らは裁判に立ち向かっている。しかし当然最初の裁判より2回目の裁判の方がこう厳しくなっていくわけですから、それにさらにこう対応していく弟子たちの姿勢あるいは発言というものもさらに強固なものにされていったことがわかります。でそこで彼らが明確にしたこと、それは29節ですね。弟子たちの弁明の一番最初の部分、すなわち人間に従うよりも神に従わなければなりませんということであります。人の力や人の声に従っていくよりも神の力に従うべきだ、このことを彼らは明確にしたわけです。この発言この姿勢というものがいわば宣教の発端であったということです。キリスト教史の一番最初にこういう告白がなされている。で、私たちはこのことをやはり忘れてはならないだろうと思うんです。人たちの語ったその言葉は当時のユダヤ教から見て それはこう異端というほどかけ離れたものではなかったと思われるんです。でそれは裁判において弟子たちのこう間違いとか罪というものが指摘されていないことからもわかるんですね。ただこれ以上イエスのことをとやかく言うなというそういう脅しに過ぎなかった。しかしなぜ人たちはこのような激しい脅しと迫害を受けなければならなかったのか。でこのことはやはり一つの謎だと思うんです。で端的に答えれば彼らはこの言葉通りに生きたわけですね。人に従うよりも神に従うべきだと、この、信念ですね、この彼らはまさにこの言葉通りに生きようとした。で彼らがもしこの言葉を建前だけで語っていたとすればそれほど鋭い対立も起きなかっただろうと思うんです。けれども初代教会の人たちはユダヤ人が十字架につけて殺したあのイエスが私たちの救い主であって私たちはその証人であると、そのことを信じたときにその信仰に立って彼らは真実に生きようとした。でそれは人の目からすれば無謀な行為としか見えなかったと思いますけれども、しかし彼らがそのことを貫いていったところに実は彼らの信仰の勝利というものがあったと思うんです。イエスが主である、私はこのイエスに従って生きている、私はこのイエスに全てを一切をかけているという、でその信仰を彼らは自分たちの行動あるいは生活の中に実践をしていったわけですね。でそこに彼らの戦いがあったし、同時にまたそれゆえにこのイエスをみんなで寄ってたかって十字架につけたエルサレムの町でその初代教会が誕生し成長していった秘訣というものがあったと思うのです。で信仰生活っていうのはその意味で私たちはやはり素直にというか素朴にあるいは単純に神を主とし、あるいはイエスを主として信じて生きていくこと、もうそこに尽きるだろうと思うのです。ケルケゴールというこの哲学者はですね、イエスの三条の説教のあの空の鳥を見なさいとか野の花を見なさいという聖句を非常にこう愛した人ですけれども、彼こんなことを述べているんです。サタンの狡猾な知恵や誘惑の罠に戦うことのできるものは単純さだと、逆にサタンの誘惑に引きずり込まれていってサタンの餌食になるのは私たちの持っている曖昧さだと、こうケルケゴールは語りました。悪魔の誘惑に耐えていくことができるとすればそれは私たちの中に単純にして素朴な信仰が本当に生きているかどうかなんだと、ああだこうだこう議論をしながら曖昧なものになっていくときにそこにサタンが入り込んでくる、我々の心が乱されていく、それゆえ単純さが最もある意味大事なことなんだと、そういうことを彼は述べております。最初の教会の宣教っていうのはその意味では決して複雑なあるいは論理的なことを私たちに伝えたのではなかったと思います。あるいは巧みな知恵の言葉が弟子たちによって語られたわけでもなかっただろうと思うんです。そこで語られたのは何か、それはただイエスが神の愛を私たちに明らかにするために自ら十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪の贖いとなってくださった、あのイエスによって私たちは今神様の愛の中に生かされているものなのだ で、そういう単純にして素朴なしかし強い信仰というものが彼らをこの大変な迫害の中で支え続けた、この人最も大事な点であったと思うのです。使徒たちは私はこう考えるとか、あるいはこれが救いの論理であるっていうことを決して語ったわけではありません。私たちはこの事実の証人であるっていうことを言うんです。すなわちイエスが私たちのために十字架に死んで神の愛と恵みを明らかにしてくださった、私たちはそのことの証人である、こう述べております。今日の教会はある意味この神の働きの事実の前に単純になり、十字架と復活を通して私たちにその愛を示し、私たちのために命を捨てて救いを実現してくださったイエスを真実に主として生きるという、そのことが大事だと思うのです。人の思いとか人の目に惑わされていくのでもなくて、人に従うよりは神に従うべきである、いろんなものに流されていくのではなくて、変わることのない真実により頼んで生きる、でそこに教会の力、教会に力というものが本当にこう与えられていくのだ、使徒言行6はそのことを私たちに告げております。